聖書の箇所を拝読いたします。コリント人への手紙第1:16-15。新約聖書の353ページを開きます。
第一コリントの16:14。お読みをいたします。一切のことを愛をもって行いなさい。以上のところから本庁は鴨下直樹先生より愛することを覚える一年と題しまして御言葉のお取り次ぎをいただきます。先生よろしくお願いいたします。今日こうして笠松教会の皆さんと共に礼拝を捧げできることをとても嬉しく思っております。笠松の教会に入りましたら奥村さんの顔が見えてですね、102歳になりましたとお聞きしました。本当にびっくりしてですね、嬉しく思いながら挨拶をさせていただいたんですけれども、今から54年ほど前に私はこの教会で生まれました。その時のことを知っている人がどのぐらいいるか分かりませんけれども、この父がこの教会にまだいた頃ですね、ここで生まれて、ですから私の本籍はこの教会になっているというですね、まあ、今結婚してちょっと変わりましたけれども、そんな中で今日こうして笠松の教会に来させていただいて皆さんと共に御言葉が聞けることを大変嬉しく思っております。今皆さんにこのカードを配らせていただきました。でこれは、今年の年間聖句となっている御言葉なんです。ローズンゲンというこういう毎日一つずつですね聖書の御言葉を読むというこういう冊子があります。でこのローズンゲンが選んでいる今年の年間聖句なんです。いつも私は芥見におりますけれども、この芥見の教会でずっとこの年間聖句から年の最初にですねメッセージをすることになっていて、今日はせっかくなのでこの笠松の皆さんと共にこの御言葉に耳を傾けてみたいな、そういうふうに思っています。一切のことを愛を持って行いなさい。これはパウロの言葉です。パウロがコリントの教会に宛てた、この手紙の中で、最後のまとめの言葉、この言葉でまとめたかった、そういうふうに言っていい言葉です。私は芥見の教会に行ってもうこれで14年になるんですけども、かなり丁寧に順番にこの聖書のお話をしてきて、ほとんどもう新約は終わっているんですが、まだコリントはやったことがないんです。でこのコリントの教会というのはかなり問題のあった教会でした。そういうこともあってこのコリントから説教をするというと教会の人たちがですね、ああ先生は私たちのことをそういうふうに思ってるんだなっていうふうにこう思われるんじゃないかと思ってですね、なかなかこうコリントからやれないわけです。でこのコリント人への手紙というここに何が書かれているのか、簡単に概略をお話ししたいと思います。そうするとこのコリントの教会がどのぐらい問題のある教会だったのかというのがこう見えてくると思います。まずこうざっと見てみますと、一章を読むと争いや仲間割れがあって自分たちの知恵を誇っていたというふうに書いてあります。で二章を読むと成熟していない人たちだったと書かれています。3章ではこの教会の人たちは肉に属する人たち、世俗的な人たちだったと書かれていまして、4章では自分を誇って人を見下していると書かれています。 5章では教会の中でみだらな行いがあり、6章では仲間と言い争い仲裁ができないで裁判に訴えている、そういう問題が書いてあります。7章では結婚関係に問題がある、そういうことが書かれておりまして、8章では偶像に捧げたお肉のことで争いが起こったと書いてあります。ここまででまだ半分です。もうこれ以上上げる必要がないぐらいですけれども、私がこのコリントの教会の牧師だったらですね、ちょっとここの教会の牧師は嫌だなと思いたくなるような、いろんな問題がここの教会には満ち溢れていました。で、今読んだお話しさせていただいた内容から分かるのは、コリントの教会の人たちというのは福音に触れているはずなのに、福音がちっとも生活の中で影響を与えていないというふうに言えると思います。福音が分かっているはずなのに分かっていないんです。けれども、この福音が分かっているはずなのに分からない気がするというのは、私たちでも同じような思いを持つことがあるんではないでしょうか。昔東京の銀座教会の牧師をしていた渡辺善太という牧師がおります。この牧師が分かって分からないキリスト教という、説教集を出しました。で、この一つの説教のタイトルがそのまま本のタイトルになっているわけですけども、この分かって分からないキリスト教という、説教の中で、こんなことを言っているんですね。キリスト者が信仰に進むためには必ずと言ってもいいほど3つの段階があると言っています。まず第1段階は分かったぞという段階です。信仰に至るには皆さんそれぞれに違いがあるわけですけれども、分かったとまずどこかで思うわけです。で、それは神が天地を創造されたお方であるということが分かる、あるいは自分が罪人だということが分かる、そういうふうに分かって洗礼を受けて、信仰の歩みが始まっていきます。その次に第2段階として分かって分からないという段階が来ると言います。例えばそれはいろんな方のクリスチャンの証を聞いていると、他の人はなんか本当に信仰を持って喜んで生きているのに、自分にはあんまり神様が働いているように感じられない、神様が私にとってはあまり力強く感じられない、そういうふうに感じると自分の信仰がどこかでちょっとおかしいんじゃないかというような疑問を抱くようになる、あるいは教会に通うようになって1年とか2年とか経ちますと周りの人たちのことが見えてきます。で、最初の頃はこの人いい人だなと思っていたのに、だんだんと交わりが始まっていくとですね、いやこの人ちょっとこういうところでくせ者だなとか、なんかいろいろ見えてくるわけです。で、そうするとこの人立派なクリスチャンのはずなのに、なんでこんなことって思っているうちに、なんか疑問が湧いてきてですね、信仰は分かったはずなのに、あれなんでこういう部分があるんだろうっていう分からない部分が出てくる、迷いが生じるようになるっていうんです、これが第2段階目の段階だっていうんです。で、そこから抜け出すためにはイエス様に従っていくようにイエス様が求めておられるので、自分自身も頭だけの理解ではなくて、ちゃんと神様に従っていく、御言葉に生きていくということが必要なんだっていうことが分かってくる。そうして、3段目の段階に行って、分かって分かったという段階に到達するんだというんです。で、この分かって分かったという段階に来ると、信仰は何ではなくて何か ということが分かるようになるっていうんですね。で、例えばそれは律法ではなくて福音なんだとか、戒めではなくて喜びの生活なんだということが分かってくる。そういうふうになって福音に生きていくということが分かるようになっていくんだと言います。で、そうなるとそれまでは点で理解していた信仰が線でつながるようになって、信仰が動き出すようになっていくんだ、筋道が見えるようになっていくんだというふうに言っています。この渡辺善太牧師のこの信仰の3段階の解説というのはとても分かりやすくて、私たちの理解の大きな助けになると思います。で、そういう意味ではこのコリントの教会の人たちというのはまだ最初の一つ目の段階で止まっていて、信仰が動き出していない状態なんだというふうに言っても良いのかもしれません。このいつも先ほど言いましたこのローズンゲンの御言葉でこう年間聖句をこう選んでいるという話をしたんですが、この日々の御言葉というのはドイツのヘルンフート兄弟団というドイツの教会が発行しているものです。で、毎日毎日その日のために御言葉を選んで、それをずっと聞いていくわけですけれども、去年の御言葉はこういう言葉でした。あなたこそエルロイです。創世記16章の13節の御言葉です。私を顧みられる神です。そういうふうに新改訳聖書ではこのところにこう過去書きが書かれています。これが去年の年間聖句でした。ここには主が私たちを見ていてくださるお方、私たちに心を向けていてくださる方、私たちを顧みてくださるお方だということが書かれていました。で、この箇所はアブラハムとサラというこの信仰の父と言われる人がいますけれども、このアブラハムさんとサラさんもちょっと性格が悪い部分があったんですね。それで自分のところにいたハガルという女奴隷がいたんですが、このサラさんがハガルさんをいじめていじめていじめからかしたんですね。それでもう嫌だって言ってハガルさんは逃げ出していったんです。で、このハガルさんは追いかけられて自分がまた捕まえられるんじゃないかと思っていたんですが、この逃げていく旅路の中で神様と出会います。そして神様はこのハガルに逃げちゃダメだよ、戻りなさいよっていうことを言われるんです。で、その時にハガルさんに語りかけられたのが、この私はあなたを見捨てないから、あなたを見てるからねというふうにおっしゃった。それであなたはエルロイ、見てくださる神様ですねというふうにハガルがその信仰を告白して戻っていくわけです。それまでのハガルの信仰は点であったのに、神様とお会いして動き出していって、あ、見ていてくださる神様がいるんだからきっと大丈夫だと思って、いじめっ子であるサラさんのところ、サラさんそんなに性格悪かったと思いませんけれども、サラさんのところに戻っていってまた生活をするようになっていったわけです。頭だけの信仰から困難を通してイエス様と出会うことを通して信仰の道筋が見えていくようになるんです。一切のことを愛を持って行いなさい、この言葉は戒めの言葉です。この言葉はコリントの教会に当てて福音を語り尽くしたパウロの結論の言葉です。ただこの言葉だけを読んでも分かって分からない状態になってしまいます。少しこの言葉の意味を考えてみたいと思うんですが、先日妻がSNS を見ていたらこんなつぶやきがあったっていうのを教えてくれました。それはある人が電車に乗っていてつり革に捕まって、満員電車に乗っていたんだそうです。で、気がつくと自分の横に立っている人が妊婦さんだったと気がついたっていうんです。 それでちょっとかわいそうだな、自分は変わってあげたいけれども釣り革に捕まっているので変わってあげられない、誰か変わってくれる人いないかなと思ってこう見ていたら、その釣り革で捕まっている妊婦さんの前にこう若い男の人がいて、スマホをずっと触っていたっていうんです。この人変わってあげないかなと思ってこう見ていたら、まあやがて駅に着く頃になってですね、その男の人がスマホをやめて顔を上げたっていうんです。あ、妊婦さんに気がついたなと思ったら、その人が声をかけました。今日の夕飯何にするって言ったんだそうです。特に説明をする必要はないかもしれませんが、世の中にはそういう夫婦もおられるようです。愛することは想像力を持つことです。いつも私は教会でそのように話します。愛することは想像力を持つこと、その御言葉を、まあ、その言葉を心に留めたいと思うんですが、愛することがわからないとしたらそれはとても残念なことです。自分の奥さんが、ね、妊婦さんで満員電車の中で釣り革捕まっていても何にも気にしないでこうスマホ座って触っていられるっていうのは本当にこう想像力がないとしか言いようにないわけですが、けれども自分が愛されたことがなければ愛するということがよくわからないのかもしれません。スローガンを決めて、この御言葉があるから今年1年頑張って愛そうと思って一生懸命努力してやっていくというようなものでもきっとないんだと思います。分かって分かるというのは、主が私たちに示してくださった愛がどれほど想像力に満ちていたか、そのことにまず私たちが気がつく必要があります。そういう愛の人である主イエスを、主イエスの姿が見えてきて、私たちはそこで自分を放棄して相手のことを大切にすることができるようになっていくのです。これがクリスマスの時に私たちに示された神様からの愛の技でした。神様は想像力の豊かなお方ですから、文字通り天国におられたのにもかかわらず一切の自分の持っていた権威を権利も全て投げ捨てて、温かいお家も天使たちとの生活も完全な喜びの支配するその天の生活をお捨てになって馬小屋で生まれてくださいました。ここに神の愛の姿があります。想像力に満ちておられる愛の御業があります。パウロはコリントの教会に合計で4回手紙を書いたと考えられています。まあ、どれだけこの教会のことを大切に思っていたかがよくわかります。そしてこの第一コリントというこの手紙は16章あります。あのローマ書と同じだけの分量がここにはあるわけです。これを読んでみるとわかりますけれども、非常に細やかで丁寧な議論を進めています。この手紙を通していろんな問題を抱えているこの教会の人たちに少しでもパウロからの愛を感じ取ってほしいと願っているので、これだけの分量の手紙を書いているのです。ですけれども手紙を読んでみればとても厳しい内容です。最初に簡単にお話したように、ほとんどの内容がこの教会の問題点に対しての改善提案です。福音が分かって分からない人たちへの配慮です。そしてどうしてもそこで厳しい言葉を使います。けれども厳しい言葉は愛がなければ語ることができません。けれどもその愛が伝わらなければ意味がありません。 感情的に怒りを爆発させて憤りを表したとしても愛が伝わるわけではないのです。叱ることと憤ることは同じではありません。パウロはここで言葉を尽くして愛のある言葉を語り続けています。このコリントの手紙の13章は愛の13章と言われる、その名前で知られている聖書の箇所です。4節から8節にこう書いてあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪に心を止めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。まあ、そういうふうに続いていって、最後の13節にこういうふうに結ばれています。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちの主イエスは一切のことを愛をもって行ってくださったお方です。まさに一切のことをです。私たちが今日まで支えられているのはこの主イエスの愛によるのです。私たちがもし悲しい思いを持つことがあるとしたら、どうか主イエスの愛に目を留めてください。私たちの心が憤りで満ち溢れているとき、どうか主イエスの愛の御業に心を留めてください。私たちが思い悩むとき、私たちが病の中で苦しんでいるとき、この先どうしていいかわからなくなるとき、人生に迷っているときも、そこに主イエスの眼差しがあることに気がついてください。もし私たちがこの愛に気づかなくなっているのだとしたら、私たちの顔を少し天に向けて、主を仰いで心から主なる神様にお祈りしてみてください。人と比較をして落ち込んだりするのではなくて、自分の嫌な部分が見えてしまった時も、そのままそこに思いをとどめるのではなくて、一切のことを愛してくださる主イエスを受け止めながら、そのお方に語りかけてみてください。そうしていくうちに点が線になっていって、面になっていって、私たちの生活の中でどれほど主イエスが私たちのことを愛してくださっているのかが心に留まっていくようになるでしょう。そしてその時、私たちの愛も動き出していくことができるのです。愛を行うことができるように変えられていきます。想像力を持つことができるようになるからです。私たちはこの2024年を迎えようとしています。笠松教会にとってこの2024年がどんな一年になるのか、ぜひ皆さん一人一人にとって主の愛を覚える一年となるようにと願っています。大きな変化を迎える一年となると思います。私たち夫婦もできるだけ教会の皆さんと共に歩んでいきたいと願っています。そしてこの年間聖句にあるように、愛することを覚える一年となっていくように願っています。お祈りをいたします。 愛の神であられる主よ、まずあなたが私たちを愛してくださいました。あなたの愛は想像力に満ちています。あなたはご自分の持っておられるすべてのものを持って私たちを愛してくださいました。私たちのためにその命を投げ出しても構わないと思ってくださるほどに、あなたの愛は私たちに向けられています。あなたの愛を心から感謝します。主よ、どうか私たちが苦しんでいるとき、私たちが悩んでいるとき、憤っているとき、悲しんでいるとき、あなたの愛に目を留めさせてください。そしてあれがわからない、これがわからないと私たちが思い悩む、その思い悩みから私たちを解き放ってくださって、あなたの思いがわかるように私たちを作り変えてください。そうして私たちもまたこの1年、私たちの周りの人たちに対して一切のことを愛を持って行っていくことのできるような自由を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 アーメン。